79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー、カフェインボンバー。
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いやー、久しぶりに記憶をなくしまして、朝気絶から覚めるとですね、横に、自分の横にですね、な金のですね、頭がうんちくりんのですね、人形が置いてありまして、なんだこれと思ってですね、まあ皆様にですね、飲んでた皆様に聞いたらですね、まあ、UFO キャッチャーでですね、もう財布の中に入っても全てを使ってですね、その金のうんこくんを取ったということですね。まあ記憶ないんですけどもね、まあ、お金がジャブジャブ開いたらなくなってるということね。まあこれ買ったら2,000〜3,000円だろうってことですけどね、7,000円ぐらいなくなってまして、うわー、もう自分何やってんだろうなと思って、朝から自己嫌悪になったなんて最近ありましてですね、まあそれでもまたやめられずに飲んじゃってですね、まあこれはいつも通り言いますけども、これは病気なのかななんて思いながら、ニコニコしながら喋ってるわけでございます。本日のカフェインボンバー、前半ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まる前に一曲お聴きいただきましょう。ノットフリーでそのままでいいよ。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで本日もネットから引っ張ってきたお悩みをノットフリーの3人で考えていきたいと思います。ノットフリーの3人です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ということで、まず最初の質問でございます。人の言葉にすぐ傷ついてしまいます。折れない心をください。はい、ということですね。まあ、人間の悩みというのはですね、
9割以上が人間関係ということでございましてですね、まあ大半のほぼ全ての人がですね、人と人との間で生きている、これはもう過言ではないと思うんですね。まあ本当人里を離れたですね1000人とか、まあ、たまにこうテレビのなんかねこう特集とかになりますけども、そんなの本当マイノリティの中のマイノリティという感じでございますから、まあそういうことを考えまして、人の言葉にすぐ傷ついてしまいます。折れない心をください。ノットフリーとしてはどうやってですね、折れない心、折れまくってる3人がどうやって折れない心を得るのか、想像で話していきたいと思いますね。じゃあまず門倉に聞いてみようと思うんですが、門倉、折れない心をください、まあ折れない心になる方法、あ、自分が実行してきたとかですね、まあもう40ですから、40小道寺で胸を張ってきてるということは、やっぱ折れない心があると私は考えております。さあどうぞ。
いやもう訓練というか慣れるしかないでしょ、ひたすら折れまくれ。
訓練の仕方を
訓練というか、ひたすらもう折れまくってください。
折れまくって
どんどん強くなっていく
る。まあ俺詐欺だろ。
違いますよ。
折れまくってオレオレ詐欺の人やろ、通報やぞ。
すいませんでした。
ということで、まあ折れて折れまくって、まああれですよね、骨とかもね、まあちょっと今じゃちょっと違うって言われますけど、よく骨折れたらそこの部分強くなるとか言いますけども、やっぱその折れたことによって次強くなるってことでいいのかね。
いいですね。
そのサイヤ人みたいなことあんのかよ。
サイヤ人だったら最高や。
サイヤ人みたいなことあんの、そうやってさ戦闘でボロボロになってね、瀕死まで行って復活すると一点何倍強くなってるっていう。
いやでも人は慣れるってことあるじゃないですか。
まあ確かにそうですね。まあ例えばこういう話がありますからね、あの某ひとりさんという方が喋ってましたけどもね、まあ、知ってる人は知ってますけども、こうずっと喘息が治らなかったとね、ちっちゃい頃から小児喘息で、だから大丈夫大丈夫と言われてたとね、で大丈夫大丈夫言われてですね、大人になってもこう喘息だったらしいんですよね。でその人がこう自衛隊かなんかに入ったみたいですね。でこう夜寝るときにですね、またあ苦しいなと思って喘息出しちゃったらしいんですけど、上官が来てですね、うるさいって言ってビンタしたみたいなんです、上官が。じゃ治っちゃったみたいです。
体ってすごいですね。
すごいですね。だからまあその折れる確かにその、まあ、今詰まるとこ、まあ、家族らのエッセンスと一緒なんですけど、まあ、これぐらいやったら自分は傷つくとか、まあ、決めてるんですね人ってね。でこれは嫌だから体に反応を起こして、みんなが助けてくれたから、まあ、全部が全部そうじゃないですよ、もちろんちゃんとした病気もありますからね。こういう、ね、ことが起きたら自分の体みんな助けてくれたから、じゃあ自分は病気でいようとか、まあ、それ心地いい状態になっちゃってるんですよね、まあ、ということで、まあ折れ続けて自分 の, そのあれです、ね、苦しいハードルを下げていくとですね、まあ、某ね、アンソニー・ロビンさんという方いますけどね、
全部言ってますけど、
まあ、そうですね、あの苦しみのハードルを下げ、あ、苦しみのハードルを上げて喜びのハードルを下げるというね、これがこう人生生きるための、ね、一つのこうエッセンスだというね、そういうことですから、今答え出たんじゃないですか。
出ました、
ね、苦しみのハードルを上げる、ね、苦しい、大体こうあれですよね、その、まあ、一般的っちゃどこが一般的か分からないですけども、まあ、ちょっと足ぶっけただけで一日機嫌悪いとかさ、そういう方いますけど、これ苦しみのハードルちょっと低すぎますよね。あとちょっと頑張ろうよって言われただけでもちょっとブチ切れる人とかいるじゃないですか。いや、なんでそこで切れんの、まあ、苦しみの方が低いんですね。高くすればいいんですね。交通事故で全身死ななきゃ OK、まあ、さんまさんが言いましたよね、もう死ぬ以外はもう何でも OK みたいな、あれなんですけど、生きてるだけで何でも OK みたいですね。でそれ喜びにやっぱハードルが下がってるんですよ。でまあその大体苦しみのハードルがねこう低い人って喜びのハードルが高いんですよね。まあ、子供がちょっと微笑んでくれたら嬉しいじゃないですか。例えばです、子供がねいない方から言うと、子供を微笑んでくれてあんた幸せじゃないなんて思うわけでございますけれどもね、えその人は微笑んだって当たり前でしょ、微笑むなんて子供なんだから、私の言うこと聞いてくれなくてあいつ本当ムカつくんだからもう捨てちゃうかななんて言う人もいますよ。末恐ろしいですよ。だから喜びのハードルを下げて苦しみのハードルを上げるということで、いやいいですね。じゃあうちにも、まあ、ほぼ答え出ちゃいましたけども、
そうですね、まあ、思ってたこととほとんど同じです。
お前便乗すんじゃねえ
よ。いや本当に本当に思ってた。
めんどくさいんだろ。
いやあの死ななきゃ OK ですね。死ぬことはない、何言われても死ぬことはないぞと。
死ななきゃ OK、
すごいなんか飛び越えた答えになってるけど。
いや本当ですよ。
折れない心をくださいっていう、死ななきゃ OK、 それお前の考え方だ。
そうですね、
死ななきゃ OK だと思ってるの。本当に
例えば、まあ、例えばね、まあ、仕事で失敗したっつっても、まあ、コンビニバイトでも生きていけるだろうとかね、 考えます。
本当に怪我してもそう思える。
何よ。
もうコンビニ、例えば足動かなくなっちゃってコンビニバイトもできません、
はい、
何もできません、
はい、
嫁に離婚されました、
はい、
ね、友達にも、ね、見下り犯つけられて、うん、お金もありません、はい、みんないない、それでも死ななきゃ OK と思いますか。
厳しいですね。
厳しいだろう。
なんだ。
いや、これ厳しいよね。そこまで来たら。
そうだね。健康とか、やっぱそういうところはちょっと必須です、ね。
軽いんですよ。あの、ね、順風満帆に来てる人が死ななきゃ OK、軽いんですよ。ね。大体子供とかがさ、大体中学生ぐらいが、お前のことを世界で一番愛してる。軽々しく言えるんですよ。何も知らないから。ね。軽いんですよ。もうちょっと、軽すぎる。違うの、これ。
ないですね。
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 まあ、そっちの方がまだ大柄ない。もうないぐらいってことね。じゃあ私言ってみますね。折れない心をください。いや、これはですよ、やっぱこう中村天風さん読んで実行するってことが一番いいと思いますね。まあ中村天風哲学、まあいろんな本を読んだりします。私もね、この実行してこういろいろ助けられたことありますね。中村天風さん、まあ、説明すると長いんで、まあケツの穴を閉めろということなんでございますね。以上でございます。
はい、
いや、これ聞いてよ、聞いて、なんで
聞いてる
の、
何なんですか。
クンバ派かと言いましてですね、ケツの穴、こう神経系統をね、まあ、医学的にはどうなのか分からないですけども、まあ、それはまあそう言ってると、神経系統のそのね、なんていうんですか、整えるっていうかね、ことでございますよね。まあ、ちょっと気で話すと、まあ、気で真面目に話しますよ。まあ、昔この番組、気講師が来ないですからね。気で話すと、人っていうのはですね、すぐ気が頭に来たとかね、気が血が昇るとか言うでしょ、すぐ気が浮いっちゃうんですね。で、それがケツ穴閉めたり、まあ気候的に言うとこう丹田に落としとくってことなんですけどね、それがこう普通の人はできないんですよ。ただそのケツ穴閉めておくことによって、まあ、下にやっぱ意識いってるんで、それでも気が上がらないということは、要するにいちいち心が動かなくなる、まさにこれ折れないところになるというか、だから気候的には気を下に下ろし続けるってことです。下で大体そのね、あっちらこっちらえっちらほっちらしてる人ってのはですね、こう頭にこう血が昇って常に上に来てるんですね。で、胸に来ると不安になりますから、これね、私気功もう15年やってますけどね、これやると分かります。ああ、今ここに気が来てるんだなとかですね、気が利かないとかね、うちのがね、気が利かないとか、うんうんじゃないよ、そこ2回言ったんだから、なんか反応してほしかったのにさ。
そうですか。
夫婦じゃないよ。ということでですね、まあ結論を締めるということで、いかがでしょう。
ガッテン、ガテン。
まあ最初はね、苦しみのハードルを上げて喜びのハードルを下げるとですね、価値観ですから、人間はこう思ってるからこうなんですからね。自分、まあ、それも中村天風さんすごく言ってますけどね、まあ、自分の心が決めるということですから、今それが苦しいとあなたが思えば苦しいですし、苦しくないと思えば苦しくないんですね。まあ、社会的な背景もありますけどもね、まあ、そんな中でも我が道、我が感覚をこう突き詰めていくということが、これ一つの人間修行でございますから、そういった形で進んでいきたいと思います。さあ、あと1分半ですね。詰まるところ、究極のダイエットって何ですか。はい、ということですね。じゃあリバウンダー小道寺門倉ね、究極のダイエットとは何か、まあ何回もねリバウンドしてますからね、どうぞ。
いや、でもへりくつですけど、食べないことだと思います。はい、
食べないこと。でも食べないと代謝が落ちて、でなおかつこう、まず栄養状態が良くない、まあ、もちろんあれですよ、食べ過ぎの人がね、ファスティングしてですね、例えばこのファスティング、分かんない方食べるんでね、まあ、断食しまして、まあ、この内臓の調子良くするとかいいことだと思うんですけども、こう全く食べないってのは、これなかなかちょっと良くないと思うんですけど、それでも究極ですか。
究極の意味がちょっといまいち分かってないんですけど、
はい、究極は究極ですよ、
まあ、結局ダイエットっていうのは食事制限じゃないですか。
究極ですよ。ドラケ3ってみんなでいいんですよ。
ミナデインはでもあんま強くないっす
よ。究極です、究極。もう一番
すごそうなのに弱い。じゃ
あファイナルファンタジーって言ったらラグナロックですよ。絶対ラグナロック出てくるでしょ。
出てくると思います。
究極です、究極ね。
究極にこだわり、もうタンパク質だけ取って筋肉つけて代謝上げましょうみたいな。
あー、まだ分かってないんだな、これ。タンパク質だけ取ればいいっていうね、このほんと時代のこのメディアに流された鼻くそ小道寺リバウンダー。なんであなたがリバウンドするか、ここに理由がありましたよ。
いや、リバウンドしてないから。
リバウンドでしょ、本当にスラムダンクみたいに桜木亮太だっていう。
それはすごいじゃん。
本当リバウンドばっかしまして、 究極のダイエットはですね、食べないことですよ。
なんでやねん。
食べないことじゃないですけど、じゃあ食べないんじゃなくて量を減らすんですよ。栄養をね、食べないっていうのは語弊あるんですよ。ちゃんと栄養にのっとってですよ、そのね、ビタミン、ミネラル、タンパク質ちょい多めで、タンパク質で炭水化物で取るってことですよ。今ね、炭水化物完全に抜くってのは良くないってのも分かってるんですよ、もう最近は、はい、ね。それでね、タンパク質だけ取ればいいなんていうね、この偽情報に踊らされて体壊したら一生ですからね。究極のダイエットだってですね、究極のあれで不健康でございますよ、それ、
うん、
ね。謝ってください、聞いてる人に。
え、謝りません。
ここの部分だけ聞いてたら食べなきゃいいんだって思うかもしれないじゃないですか。その人の人生変えちゃうかもしれないんですよ。謝ってください。
ちゃんとみんな最後まで聞いてくれるから大
丈夫。じゃあ聞いてください、どうぞ。
ん、
さっきの私の話ですか。
そうそうそうそう。
そうそうじゃないんだよ、あんた三国志か。それでは曲を聴いていただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。どいてどいてどいてどいてどいてどいて、私私私私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何も何もどにも、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる。唯一の続く回路
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第4週担当してくれるのはトライアングルが送るトララジという女性バンドです。楽しみですね。キャピキャピがいい感じでございます。それではどうぞ。
さあ始まりました、自由気ままな4人がお送りするまったりガールズトークです。今回はちょっと大阪組の
みゆです。
あきこです。二人でちょっとお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。
さて今回のお題はちょっとね、時期も時期ということで、
あ、もうすぐね
チョコレートの季節が
2月14日
バレンタインとなっております。 さあみんなは誰に作るのかな。
あ、みんなで、
そうそうそう、
作る今年。
いや迷ってる、あの作ろうかなと、作るかわからないのに材料だけはあのしっかり買いました。
偉いじゃん、うちも買う気さらさらない材料
を。
いや、もらう専門で、
もらう専門。いや来週がまあ個人的なねやつね、来週がライブなんですよ、トライアングルの出るね、出演させていただくライブなんで、バレンタインちょっと過ぎちゃうんですけど、もしライブに間に合えば作ろうかなと思ってるんですけど、
ちょうだいちょうだい、
どうしようかなって感じですね。
ちょうだいよ、
何がいい、
ぬ何ぬうちはね、あのエッグタルトがいい。
あ、それめっちゃ考えとったんよ、エッグタルト。
友達にもらった、でももう、
あ、ね、エッグタルトのタルトじゃなくてパイ生地にしようかなと思って。
違うの、
エッグパイ。
エッグパイ。エッグパイ。何が面白いか分からんけど面白い。
確かに。いやそのね、エッグパイ。なんかあのフロランタンの私ちょっとね、なんか詰まるの苦手やから。
歯に？
そうそうそうそう。だからそのフロランタンってさ、クッキー生地で硬いじゃん。
うん、
だからそれをパイ生地にして作ろうかなと思って、うんうん、前好評だったから、
いいじゃん。
でそのパイ生地をエッグパイにしようかなと考えてた、ひそかにね。
まあまあいいかもしれん
でしょ。いやだって、うん、あのなんだっけ、ツイッターとかで見てたらエッグタルトおいしそうじゃんと思って。なん、あでもパイ生地にしたらいいんじゃないかなと思って。
オリジナリティを出していくっていうことね。
そう、
まあ、大事、
あの人と違うのを作りたいから。
ああ、いいじゃん。その
そうそうそう、ガトーショコラは定番で作るけど。
あ、作るんだ。
作る作る。
あのさ、うん、トムとジェリーのバレンタインなんかのチョコが売ってあるらしくて、
うんうん、
めちゃめちゃ欲しいんだけど、その周りのカンカンが、
うん、高いでしょ絶対。
いやまず見つけてない、見てない、どこにあるかが分からなくて。
ユニバとかありそう。
うわ、ユニバにおるっけ。
いない。
まずそこから。
いないいない。
おらんよ。
でもなんか売ってありそうな雰囲気じゃない、ユニバ。
しれっとおりそう。
しれっといそうじゃない。なんかあのどこだっけ、あそこらへん、ミニオンとかの。
あ、ミニオンと一緒におる。
ちょっと、そうそうそう、
ユニバ行きたいな。
ユニバね、行ったね、
行ったね、
行ったね、懐かしいな。
うちだってまだ年パス保持者だからさ、まだ。
いやもう次行くときは年パス買うよ。
あ、買うの。
もうだって多分行くもんまだ。
そう、あのね、買わんから行かんのよ。
そうそうそう、買ったら絶対行くもん。
買ったら行くんよ。
なんか今買わないから、なんか、あ、じゃあユニバ行こうみたいなノリで行けないっていうのが現実。そう
そうそう、買おう。
買ったら多分ノリで全然行ける。
買った頃にうち多分切れるよ。
いや買おう。
もうその頃には東京行ってるから。
買おう。
だ大阪組こうやってラジオ撮るのも最後かもしれない。
確かに、
まあ、大阪組には変わりない。
確かに確かに、
東京行った後で。
そうそうそうそうそう、正味大阪組じゃない、熊本組よね。
確かに。
正直、うん、ね、出身地一緒なんですけどね。
そうそうそう、一緒だからね。そうそう、熊本組だね。
そう、実際大阪と東京って言ってるんですけどね。
大阪に住んでる熊本組。
そうそうそうそうそう。ねえ、こんな、そんなこんなでね。
そんなこんなでね。
バレンタインか。
あと何日後？
え、今週の金曜日やろ。バレンタイン
今日火曜日、
今日火曜日やから、
あと3日。
やる人おらんて。
やる人おらんて。
やる人おらんよ、お客さんに、
うん、そう、大学のみんなには会うけど、
うん、
もう作らないうちは。
いや、みゆからのは期待してる、待ってるから。
え、カントリーマームあげるな。
チロルチョコって言われるんじゃないかと思った。
それよりレベルちょっと上のやつ。
チロルチョコ定番やん。なんか絶対、
なんでチロルチョコなんだろうね。
僕のみんなさ、あのたまにまれにさ、高校とかでもそうだけどさ、バレンタイン交換あるやん。
あ、
その時にさ、まれに一人いるよね。チロルチョコ詰め合わせみたいな。
かまれにあるもんね、それ。そう、
まれにいるあのコーンあるじゃん、お菓子の砂、あのなんだったっけ、
砂
あのなんだったっけ、
あのこういう小指に刺したりするコーンじゃなくて、
あの
コーン、
朝食べるやつ、
朝食べるやつ、うん、
コーンフレーク、
あー、はいはいはいはい、
そう、そのコーンフレークをチョコで絡めてただ絡めて固めたやつ
そういうお菓子あるくない、
ある、それを
美味しいけどさ、
美味しいけどちょっとあ手抜きだなってやたまに思っちゃった時もある、いや美味しいけど
キャラメルならあげたことある、作って、
キャラメル作れ
る
の、
キャラメル作れるよ、お姉ちゃんと一緒に作って、
すごい、
そうお姉ちゃんが持ってくってなって、うん、前ね、
うん、
でお姉ちゃんが持ってくからって言ってうちも一緒に作って、
うん、
そしたらうちの方が上手にできて、うん、お姉ちゃんがうちの持ってった
あるあるよね、確かに確かに、
うちは別にあげる人もらんけんよかったけど、
へえ、
みんなは誰にあげるんですか、うちらはもう待ってますんで
ファンサファン、あのあれか、ファンサじゃ間違えた、
待ってます、
待ってますそうちょっとね語彙力がない、語彙力
ね、ライブにね、そう
ライブに持ってきてくれると多分嬉しい、
差し入れでね、
そうそうそうそうそうそう、
それが痛かったでしょ、
そうそういうことファンサってこっちがやることだからそうね、
まあ今回こんな感じかな、
こんな感じやな、もうバレンタイン前だしってことで、
バレンタインよやっぱり、
そうそうそう、
次はね
ホワイトデ
ーホワイトデーの話する
じゃあ
次はね4人で、
次は4人で、
3人4人で
4人でまた聞きに来てくださいラジオ、
はい、こんな感じになりましたが、以上
トライアングルでした、
バイバイ、
バイバイ、
グッバイ。
カフェインボンバー。